知りたいご近所さんの働き方、いろんな働き方知りたいご近所さんの働き方、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート。
こんにちは。世田谷の人たちのいろんな働き方をお伝えする番組、世田谷キャリアポート、世田キャリ、パーソナリティの勝木陽子です。今回のゲストは前回に引き続きまして、 AX ファクトリーの松倉由紀さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、前回はですね、松倉さんの、まあ、その個人的な働き方とか、ここに至るきっかけなんかを聞かせていただいて、まあ、興味のある方はぜひ前回聞いていただきたいと思うんですが、今回はですね、松倉さんはそのキャリア教育というお仕事をされている、そしてキャリアコンサルタント、さらにキャリア教育コーディネーター、ネットワーク協議会というのを立ち上げから現在に至るまで、その運営されてらっしゃるということでね、すごくまさにこうキャリアでモヤモヤしている人にとってみると何なんだろうっていうふうにね思われたと思うので、ちょっとねエクストラでもう一回来ていただきました。まずですね、このキャリア教育コーディネーターとか、前回もちょっとお話しいただいたんですけれども、それからその協議会、こういったものどういったものかっていうことから教えていただいてもよろしいですか。
まずじゃあキャリア教育コーディネーターなんですけれども、うん、
はい、
そうですね、前回もお話はしてますが、あの学校と企業とか地域の間にいて、あの学校で行われている、まあ、いろんなゲスト講師が行く授業みたいなところを、はい、あの授業を作ったりとか、ゲスト講師探したりとか、あとワークシートとかみたいな教材を作ったりとかっていうような形で学校のお手伝いをするっていうような仕事をしてます。
まあ、実際そうなんですよ。キャリア教育コーディネーターになって、学校でみんなにキャリアとはこういうもんだよっていうのを教えるっていう人ではないってことですよね。
そうですね、ほとんど、うん、あの先生みたいに前に立つことはないですね、うん、あのゼロではないんですけれども、まあ、完全に裏方の仕事ですね。
なるほど。その人たちが集まったものが協議会。
はい、そうですね、キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会、長い名称で自分でも噛むんですけれども、はい、あのキャリア教育コーディネーターって民間資格を、あの立ち上げの時から、あの勝木さんとも一緒にやってたんですけれども、はい、その、資格認定試験を運用している団体になります。で、まあ、あの試験に合格すると会員っていう形で協議会の方に登録をするっていう形になってまして、結構あの全国のネットワークにはなってて、今全国で350人ぐらいいるのかな、
うん、
はい、あのコーディネーター仲間の集団みたいな感じになってます。
はい、結構たくさんいらっしゃるし、結構これ何年目ぐらいですかね。もう
2011年からなので14年目になるのかな、
ですかね。結構認知されてきてますよね、その教育関係の方から。全然違うところから、勝木さんキャリア教育コーディネーターっていう人たちがいるんだけど知ってるみたいなこと言う、いや知ってるも何もみたいな、うん、っていうことも
いいんですけどっていう感じです。
あったりします。はい、主にそうすると主に学校とか、それから企業をつなぐようなお仕事をされている集団ということになるわけですね。はい、でそのキャリア教育コーディネーターを養成するっていう講座もあるわけですよね。
はい、はい、そうですね、はい、これも全国に何か所か、あの育成機関っていう、あの主に、まあ、そこもそのコーディネートをやってるところなんですけれども、うん、まあ、そこで研修を受けていただくっていうような形でしてまして、うん、うちの会社も一応そこの1個っていう形で東京で開校しています。
はい、ね、これね、なかなか面白い、ね、内容で、まあ、例えばどんな内容があるんでしたっけ。
はい、ありがとうございます。勝木さんにもちょっと講師で来ていただいたりとかしてるんですけれども、まずちょっと学校のことを知らない社会人の方非常に多いので、うん、そもそも教育委員会って何、学習指導要領って何みたいなところを学ぶ内容と、あとは一方で地域とか産業界側も、例えば企業が CSR でどんなことをやってるのかみたいなところを扱ってますし、で間で、キャリア教育のプログラムを作る、そもそも国の施策としてキャリア教育ってどんななってるのっていうようなところを学んでいくっていう形で、e ラーニングと、あと、集合型のワークショップでみんなでこう議論しながらやっていくみたいなものを組み合わせたものと、あとはちょっと実践コースっていう形で、キャリア教育コーディネーターの一連の仕事を全部体験していただく、鬼のような研修といえないほぼ仕事だと言われているコースがあってっていうような感じでやってます。
ちなみにそれどんな人たちがこう来るとか、どんな人たちがキャリア教育コーディネーターになるんですか？
結構やっぱいろんな方たち、本当に幅広い方たちがいて、お仕事に直結するところだと、例えば旅行代理店の方とか留学扱っている方、はい、あと人材サービスの方もいますし、はい、あとキャリアコンサルタントとかハローワークにいらっしゃる方とか、うんうん、あとちょっと変わったところだと、主婦とか PTA をやってるんですっていうような方たちもいて、はい、この資格取って校長先生に学校でキャリア教育やりましょうって直談判に行きましたみたいなパワフルの方もいらっしゃって、本当に何ですかね、キャリア教育っていう共通のキーワードで仲間ができる場所になってるなっていう感じがすごくします。
そう言われてみれば、当たり前のようにキャリア教育言ってるけれども、そう言われてみればわからないんじゃないかと思うんですが、今だいたい学校ではどんなキャリア教育がなされているんでしょうね。
わかりやすい、イメージがしやすいところだと、キャリアって名前がついてるので、仕事を体験するみたいなところで、例えば中学校の職場体験とか、はい、あと、高校だとインターンシップ、小学校だと働く人の話を聞くとか、職場の見学みたいなのもあると思います。はい、ただそこが一番分かりやすいものなんですけれども、キャリア教育ってすごく幅が広くて、それだけじゃなくて、例えばなんか能力でいうと、人間関係形成能力とか、社会にどう参画していくかとか、自己理解みたいなのとかもあるので、学校の中のキャリア教育の機会だと、例えば小学校4年生から6年生のクラブ活動とか、委員会活動とか、係活動とかっていうようなところも、要は仕事の疑似体験みたいなことですよね。いろんな人と協力して一つのことをやっていく、そういうものもキャリア教育の場になってますし、最近中学校とか高校だと、例えば地域とか企業からお題をもらって新商品を開発するみたいな、学校内での本当にその仕事の体験みたいなところ、それもいろんな人と協力しながら課題を解決していかないといけないので、本当にこう社会に出てから必要な力とか資質みたいなものが身についていくっていうような授業が行われてます。
今聞いてると、ちょっと今ちょっと働き方どうなんだろうって悩んでる大人にとっても、ちょっと必要なヒントがいくつかあったんじゃないかなと思うんですが、そのあたりを教えていただいてもよろしいですか？はい、
そうですね。これちょっと私がキャリア教育コーディネーターのお仕事をしながら思うことではあるんですけど、教育の問題って大人、なんか学校の問題っていうよりもまず大人だよなって思うところがあって、やっぱりなんか我々大人って子どもたちにとっては自分たちの未来を表している存在だと思うので、まずやっぱりなんか大人が元気に楽しく仕事をしていてとか生きていて、なんかその仕事面白いよとか、大人になるって悪くないよみたいな背中をどれだけ見せられるかみたいなところってすごい大事だなと思うので、やっぱりなんかまず大人がワクワクしててほしい、でそれが大人にとっても絶対幸せだよなって思うのが一つで、あともう一つは、これもキャリア教育コーディネーターでお仕事しながら思うんですけど、私いろんな仕事を見る機会があって、きっと勝木さんもそうだと思うんですけども、いろんなこう自分だったら絶対これは選択しないみたいな仕事に出会うことがあって、そういうのを見てて思うので、どんな仕事でもその仕事なりのこだわりとか、この仕事にしかない面白さみたいなのがあるんですけど、意外と働いてるご本人はそういうの気がついてなくて、 今の大したことないですよみたいなこと言ってたりとかして、でもでなんかそれを大したことないって言ってしまうと、それがなんか自信を失っていく言葉になっていってしまうなと思うので、はい、やっぱりそこをまず大人がちゃんと自覚してると、なんかその価値とか楽しさって自分も実感できるんじゃないかなって思うことがあります。
確かにそうですね。なんか企業の方が自分のところのプログラムを作るときに、そこじゃないよあなたの会社の価値はって思うことありますよね。
ありますね。すごい表面的な候補しか出てこなかったりとかすると、いやそれそこじゃなくて、他と比べるとここすごいですよねみたいな、
ね、そこですかみたいな感じになりますが、ね、例えば学校にそれを導入した時に子どもたちがすっげーって言うと、また改めて自分たちの価値を感じたりすることもありますよね。
ですね。
まあ、どんな仕事にもそういう自分の気づかない良さっていうのがある、うん、これを自分で気づかせるためにはどうしたらいいんでしょうね。
でもなんか一つ多分対話はあるだろうなって思っていて、まあ、さっきはキャリア教育コーディネーターのお仕事で言ってたんですけど、あれも子どもたちに話をするからとか、コーディネーターと話をするから帰ってくる、客観的に帰ってくるもので気がつけるっていうところだと思うんですけど、うんうん、大人同士も自分の仕事の話してみたら、え、そんななってたのみたいなのって絶対あるだろうなと思っていて、本当なんかいろんな人と話をしてみるとか聞いてみるっていうところで、うん、他の人の話聞くだけじゃなくて、自分の中で、あ、ここがこうなったんだって気がつける部分ってすごくあるんじゃないかなと思います。
そうですね。あんまり普通お友達と喋るときに、私こんな仕事しててこうでこうでとかって、そんな話をあまりしないから気づかないけども、改めて話してみると、対話をしてみると、あ、そうなんだって気づける部分って確かにありますね、うん、はい。ぜひね、今ちょっとなんかあれって思ってる人はね、誰かとお話ししてみるのもいいかと思います。こういうのってキャリアコンサルタントに相談したりとかもするものなんですか？
そうだと思います。私個人的にキャリアコンサルタントというかカウンセラーの役割って誰かの鏡だなっていうふうに思っていて、うん、多分コーチングとかも絶対そうだと思うんですけれども、いい鏡になれるかっていうのは自分にいつも思ってるところなんですけど、自分だけだとわからない、うん、他人を通して見る自分みたいなところでの気づきがどれだけ与えられる、こうなんかご提供できるのかっていうところが役割だろうなって思うので、本当なんかそうなかなかキャリコン使う方いらっしゃらないかとは思うんですけれども、その話す相手としてっていう意味では、そういうトレーニング受けてる人たちなのでありなんじゃないかなっていうのはすごい思います。
質問をやってる人はね、ぜひちょっと相談してみるっていう手もあるんじゃないか思います。どうやって相談するんだろう。全然イメージが湧かないんだけれども。
今どこにいるんでしょうねって。
もうどこ、そうですよね。はい。ちょっと検索してもらえればいいのかなというふうに思いますが、さあこのね、キャリア教育コーディネーター、ちょっと興味持ったっていう人もいるんじゃないかなと思うんですが、そちらは相談先はありますよね。
そうですね、はい、ありがとうございます。私の会社で講座を開講してるんですけれども、はい、ホームページから見ていただくと、講座の内容が分かるっていうのと、あとはやっぱりなかなか分かりにくい仕事っていうか、何やってるか、そもそも今日も聞かれたみたいに分からないんで、ちょっと講座行こうかなって思ってる人向けとか、ちょっと興味のある人向けに説明会というか、オンラインの簡単なセミナーも7月に予定しているので、よかったらちょっとそんなのも覗いていただいて、自分に合う合わないみたいな、思ってたのこれじゃなかったみたいなところも含めて見ていただくといいかなと思ってます。
はい、もう一つなんかどうしてもこれをなんかちょっとなんか押さえておきたいなと思ったのは、イギリスにキャリア教育の評価ですか、
はいはい、
それの視察にも行かれて、その報告会もされちゃったっていう松倉さん超人的なんですけれども、その辺をちょっとだけお聞きしたいな。
キャリア教育の活動をどう改善していくかっていう仕組みがイギリスすごくきちんとできているので、そこを見に行こうって言って行ったんですけど、でも イギリスと日本すごく大きく違うなって思ったのが、その仕組みをなぜ作ったのかっていうところが、やっぱりイギリスって移民が日本に比べて多いっていうところもあるので、どんなバックグラウンドの人も自分のポテンシャルに気づける公平な社会を作りたいっていうのが大命題としてあって、だから社会をどうするかっていうのを考えるためにキャリア教育があるっていうところをが分かってきたときに、じゃあ私たちは日本でどんな社会を目指したいのかっていうところが、やっぱり考えないといけないところなんだなというふうに思って、参加した皆さん、報告会に参加していただいた皆さんとか、そんなところもちょっとチャットで議論したりとかしてたんですけど、やっぱりさっきの話と通じるところで、大人がやっぱ社会を描いていく、これからどんな社会をにしていきたいのかっていうところをちゃんと見ていくっていうところがやっぱり大事だよなというところに結局行き着いているので、やっぱりなんかそこをちゃんと議論できる人たちが増えていくといいなっていうところをすごく強く思いました。
はい、こういったところにもね、なんかこれからどんどん異業種の仲間たちが増えていくっていうことも必要なんじゃないかなと思いますのでね、はい、ぜひ興味のある方はいろいろとチェックしていただきたいなと思います。で、X ファクトリーでしたっけ、メルマガもあるんですよね。
はい、はい、月に2回私が続けられる範囲でっていうのがちょっとあれなんですけど、ちょっとなんか教育に興味のある人たちがちょっとでも、あ、こうなってるんだって分かるのが、ちょっとずつでも情報出せたらいいなっていう形でメルマガもやってるので、よかったらちょっとそんなところから見ていただければと思います。
はい、すごくね、面白いお話、もっともっと聞きたいところなんですけれども、そろそろ時間になってしまいました。松倉さん、聞いてる皆さんへメッセージをお願いできればと思います。
はい、ありがとうございます。一番難しいところなんですけれども、そうですね、私やっぱり、一人一人自分の中でキラキラする何かがあって、それが社会とつながるっていう形で、それが仕事だったり趣味だったりボランティアだったり何でもいいと思うんですけど、そういう形ができたらみんなが本当幸せだろうなって思ってるので、ぜひ自分の中にある何かキラキラしたものを見つけて大事にしていただきたいなって思ってます。
はい、ということでね、いいメッセージもいただきました。松倉さん、2回にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷キャリアポート、次回もお楽しみに。